聖書の詩編ですね、詩編、第56編をご一緒に読みたいと思います。詩編の第56編、詩編の第56編では一節からご一緒に終わりまで読んでまいりますね。ああ神よ、願くは我を憐れてな、人を生きまきて我を飲まぬとし、ひねもす戦いて我を教えた、我が仇ひねもす生きまきて我を飲まぬとす、誇り高ぶりて我と戦う者を多し、我恐れる時は何時によりたま、我神によりてその御言葉を埋め待ち、我神により頼みたれば恐れることあるし、肉体我に何をなし、彼らはひねもす我が言葉を曲がる、その思いはことごとく我に災いを、彼らは群れ集いて身を潜め、我が歩みに目を留めて我が魂を伺いようと、彼らは次をもて逃れると思い、神を願う子は憤りて諸々の民を倒した、何時我が余った旅のさすらいを数えたまえ、何時の川袋に我が涙を蓄えた、子は雨が何時の海に印あるにあらず、我が呼び求む日には我が名は死にとか、我神の我を守り保うことをし、我神によりてその御言葉を褒めまつ、我エホバによりてその御言葉を褒めまつ、我神により頼みたれば恐れることあらず、人は我に何をなし、神よ我が何時に立ち誓いは我を求め、我感謝の捧げ物を何時に捧げ、何時我が魂を死より救いたまえば、何時我を倒さずと我が足を守り、命の光のうちにて神の前に我を歩ませたまえしにあらずや。はい、文語体の聖書を私たち使って読んでますけど、もうキリスト教会の中でも、文語体の聖書を使用している教会は、少ないということで、私が知る限り私たちの教会教団と、あとインマヌエル教会という教会は、うちの近くにもありますけれども、そこも文語体を使ってるっていう話なんですけども、あとはほとんどですね、口語体の聖書になり、それから口語体の聖書から今度は新共同訳聖書を使うところも、80年代ぐらいに増えてきて、それから新改訳聖書っていうのがありますね。新改訳聖書、これ第1版、第2版、第3版まで、今第3版が一番新しいのかな。新改訳聖書を使う人も教会もありますね。でイエスの御霊教会も一時この文語訳聖書がもう手に入らなくなったもんですから、それで私もニュージーランドに行って伝道始まった頃は、向こうにいる日本人の方々も、文語体はちょっと難しいかなと思って、新共同訳聖書でやってたわけですね。で、文語体も手に入らないっていう、非常に入りづらいという状況で、この先もこれは新共同訳聖書か、口語体聖書か、その辺でもう行くしかないかなと、そう思っていたところが、 もう10年ちょっと前ですかね、突然ある時広島の秋教会に、この日本聖書教会の、名前理事長さんか誰かおいでになったようでありまして、でイエスの御霊教会が文語体聖書を使ってくれているということで、それで再版をしてくださるということになって、まあそれでもう文語体聖書が今手に入るようになってしまったので、心配は何だったのかなと思ったんですけど、まあやっぱお祈りしていて、まあこれは交互対応に導かれているのかなとちょっと思ったこともあったんですけども、まあもう本屋さんからも文語体聖書がもうなくなる消え去るっていうんで、新約聖書だけの分冊してあるね文語体聖書が北海道の本屋さんに一冊だけ残ってたんで、それを私が買った時に、これがあなたが最後の、これは文語体聖書最後の買った人ですなんて言われる。それでいやもうこれ本当になくなるんじゃないかという、文語体が別になくなったからといって聖書が消えるわけではないんですけども、けれどもやっぱり文語体が消えるということはちょっと寂しい限りでありまして、日本語の最も美しい文体だとも言う人もいるぐらいですから、文語体聖書はですね、まあやっぱり聖書っていうのはある意味基準、文化の基準になってるんですよね。言語もそうですけど、だヨーロッパにおいてそのラテン語の聖書から、まあ、イタリアバチカンがありますから、ラテン語の聖書っていうのは、まあ、ラテン語に翻訳された聖書っていうのがあったわけですね。多分これコンスタンチノープルが、コンスタンチン帝がですね、コンスタンチン帝っていう、皇帝、ローマ皇帝が100冊の聖書を、ラテン語聖書を出版するように命令したっていうことがありました。でこれがまあカトリックのベースになってる聖書でもあるんだろうけど、この聖書からまあイタリア語とかベルギーとか、まあ、いろんなところの言語に訳されているんですけど、ヨーロッパの中ではフランス語っていうのはこう主流になりつつあったようで、私も詳しいことはあんまりしない、まあ、ちょっと若干違うかなと私も思うんだけど、もう聞いた話なんだけどそうね、フランス語、フランス文化、フランスの国力っていうのが、まあ、ヨーロッパを席巻するような時代に、そうですね、イギリスは自国の聖書を持っていなかったんですね。それでこれがですね、国の衰退の原因であるということに気がついて、つまり聖書を自分の国で聖書を自分の言語で読めないということは、1111そのカトリック教会イタリアのローマにお伺いを立てなきゃいけないわけですよ。ここはどうなってるんですかっていう話になります。そうするとイギリス国教会というのはもうただでさえ、まあ、離婚問題があってカトリック教会からこう離脱してきた部分がありますからね、それで自分の国の聖書を持たなければならないという時のジェームズ国王の時代にですね、そうですね、この、まあ、国王が率先して学者を、先生方を集めてきて、そして、イギリスの聖書、英語の聖書翻訳にかかった1600年ですよね、1600年代、1603年ぐらいですね、出版されたのは。これが禁帝訳っていう、禁帝っていうのは、まあ、いわゆる王様が、ジェームズ国王、ジェームズ、キング・ジェームズバージョンと言いますけどね、禁帝訳って日本で言いますけど、まあ、いわゆる17世紀に、この英語版の聖書が できたわけですね。これはもうものすごく権威のある聖書で、それはですね、コンスタンチン帝の作ったラテン語の聖書に準じてないんですよね。あんまりちょっと詳しいことは避けますけども、それでそうですね、この言語版というかね、ギリシャ語の 原文から忠実に、まあ、忠実にって言うんだけど、みんな忠実にやってるんですよね、聖書の翻訳っていうのは、だけれども定本をどこに持つかっていうことなんですね。聖書の原文というのは失われてないんですよ、どこに。だからパウロが書いたとか言っても、そのパウロが書いたその文章、手書きの文章はどこにもないわけですね。けれどもその写本が残ってるわけですね。写しですよね。いわゆるコピーがずっとこう残ってるわけです。ただそれをね、そのコピーの中でも、まあ、最も古いものは定本というわけですね。源氏物語のなんか最近新たな定本が出てきたみたいな話になりますけども、まあそれをね、原本ではない定本とするんだけども、その定本でも大きく分けて2種類出てきてるわけですよ。どっちを扱うかっていうことで、熱する版というのと、それからステファンス版と2つであるんですけど、このほとんどの世界のほとんどの聖書はこの熱する、まあ新約聖書ですけどね、熱する版のギリシャ語から翻訳したんですね。ほとんどが、私が知る限りも9割以上は、ところがこの聖書の原文はないんだけれども、その定本があちらこちらに散らばっていて、それは断片的に散らばっているんですけども、今日までに1000以上のその断片がこう発見されているんですけども、それを中世の、まあ、16世紀ぐらいまで一生懸命それを集めてきて、そして復興させようとしたのがステファンスっていう人なんですね。でこのステファンス版の聖書というのが実は最も原本に忠実なんですね。ネッスル版というのはちょっとあんまり言うとあれなんだけどちょっと手が加えられたりさっぴかれたりしてるわけです。で私が調べた限り、この新約聖書でもですよ、何百箇所っていうところをね削られたりしてるんですね。だからなんか我々こう聖書を読むときちょっと我々の信仰とちょっと違和感感じるときあるんですね。だけどそれよく見ると後ろのなんていうか傍注のところにいろいろとこう書いてある場合がありますよね。最も分かりやすいのはマタイ伝の16章見ていく、マルコ伝の16章見ていくと、マルコ伝って16章しかないんでしょ。だけど短いマルコ伝の16章の中にものすごく重要なことはたくさん書かれているんだけれども、なぜかというとマルコ伝って一番最初に書かれたからですね。教官福音書の中で、だからマルコ伝が先に書かれて、それからマタイとルカはそれを参考にしている部分がたくさんあるんですよ。だから教官福音書なんですよ、この3つは。ヨハネは全く別の視点から書いてますから、ですからこのマルコというのは非常に重要なポイントなんですね。マルコのお母さんは最後の晩餐の家を持っていた人でありますから、そこを提供してください。後にそこは初代教会の、まあ、一番の出発点になります。聖霊が下ってきたところもそうですね。だからマルコという人は、まあ、そういうなんか、まあ、生まれつき選ばれた人なのかもしれませんけど、イエス様が十字架にかけられる時も後ろからついてって、なんか袋かなんかかぶってついてったというそしたらお前は一緒にいた人じゃないかって周りから言われて、それでそれを捨てて逃げたっていう、ね、自分のことを書いてあるんですよ、マルコで。それからイエス様亡き後、このパウロと一緒に伝道に行くわけですけども、途中で自分だけ帰ってきちゃってパウロに散々怒られて、それから2回目からお前連れていかないっていう話、 けれども晩年になってパウロのお手紙の中にマルコがまた出てきて、そしてマルコが一緒にいて自分の手伝いをよくしてくれるという、まあ、こう成長してきてるわけですね。だからそのマルコ伝というのはね、本当に16章しかない短いところなんですけども、その16章しかない短いところの中でも一番最後が最も重要なわけです、ね、今詩編読んだんだけど、まあいいですよ。マルコ伝のマルコ伝の第16章ちょっと開きますとね、まあ、ちょっと聖書の話からそういう話になるんですけども、マルコ伝の第16章ね、このマルコ伝のね第16章の、一番最後のこの段落が変わってますけれども、マルコ伝ですよ、もう本当に短い16章しかない、まあ、書ですけども、この16章の最後の9節から終わり、こう段落が変わってますよね。まあ変わってるどころか丁寧に、まあ1行さらにそんなスペース1行無駄にして開けてですね、そして9節から書いてあるその9節から最後までのこのマルコ伝の最後の部分っていうのはその前の部分に匹敵するか、それにも勝って重要なとこなんですよ。ね、けれどもあのネッスルバーンは多分ねここは全部削除されてるんですね、まあで多分あの現代訳の聖書でもここ削除されてる聖書はあると思う。だからそういう意味ではこの文語体の聖書っていうのはちゃんとこれ覗いてありますよね、まあ、だからそしてね、これ鍵括弧で台形のような鍵括弧で9節括弧がついてますよね。これは他の聖書にはここはないって書いてあるわけです、うん、省かれてるわけよ。誰かが意図的に省いてるわけよ。悪魔サタンなんだと言ってみればそうですね。だからこの、そしてこの傍中ね、マルコ伝福音書終わりがあって、その後に傍中って書いてあって16章の9節、異本では9節以下が欠けているって書いてあると、それは省かれているっていうね。だけどそれが残ってるでしょ、こう文語訳聖書、うん、だから新たに日本聖書協会が出してくれた聖書もそうだと思うんだけど、省かれて、ひょっとして省かれていったらだけどもこういうね説明はもう印象もないし、印象付きじゃないよね。昔の印象がついてるし、まあ、それは説明がないわけですよ、ね。だからそういうことを一つ取ってみてもね、一つどころじゃないですよ。これこういうとこが何百箇所あるんですよ、新約聖書だけでも。それでね、だけれども聖書というのは神様がちゃんと守ってこうしてくださっているから、だからなぜ文語体にこだわるのかっていうところもちょっとイエス御霊教会あるんだけれども、それは言葉の問題だけじゃないんですよね。ちょっと翻訳の問題かかってくる、うん、だから例えば私たちが、まあ、昔の人だとよく暗記している主の祈りっていうのはですね、主の祈り、天にいまします我らの天にいます我らの父を願わくは皆のあがめられんこと、これはマルコ伝かマタイ伝の方にもあると、うん、だけどもね、ほとんどの聖書はその最後の御国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりが省かれてるんです、はあね、だからそれもねその一つですよね。だからそこがもう知らない方々多いわけです。だからやっぱりこのこれまあ文語体って我々これ文語体読んでますけど、これはね大正時代に翻訳を若干修正されてるんですよ。大正訳なんですよ我々これ見てるのは今。で本来この前にあったベースとなるのが明治元訳聖書って言いますね。 で、この明治元訳聖書からするとね、やっぱりちょっとこれでもね、かなりちょっと違ってきてる部分があるわけ。だから本来は明治元訳聖書を使うべきなんだろうと思うけど、もうこれなってきたらもうまず手に入らないし、まあほとんど難しい。だけども、まあ、教団の最初の監督である村井淳先生とか村井沢先生っていうのはこの元訳聖書を使ってましたから、明治元訳聖書ね、だからその聖書も、まあ、まだ残って貴重ですけどね、まあ、私も元訳聖書、明治訳聖書っていうのを今から、40年、も前に古本屋さんで見つけたから買いましたけど、その当時ね1万円したんですよ、その古本ですよ聖書で。それでももうこれ貴重なものを、なんか本当にこういうところで出会ったことは不思議。買いましたけどね、古本屋のその店番してたおばちゃんがなんかすごい喜んでましたけどね、あれめったに売れないんですよ、あの1万円みたいな聖書。もう投げ出しのお金はたいて買ったのがありますけどね。だからまあ明治元訳聖書でも、まあ国会、国立国会図書館に行けば、というかネットで見られますけどね、まあそれでもテキスト化はされてないんですよ、全部画像で写真で1ページ全部写して、で、まあ、国立国会図書館それと、もうちょっとあれですね、興味のある方であればですね、まあインターネットにね、アメリカのサイトの方にアンバウンドバイブルっていうサイトがありまして、そこにね明治元訳聖書載ってます。それをパソコンに入れた方がいいんです、入れたい人は、まあ後で詳しく聞いてください。ただね、この間中学生だったかな、中学生の、お坊ちゃんがですね、信者さんの、ちょっとこう分かりやすい聖書を読みたいということで、そうか、そういえば教会にも子供部屋が家事教会の方にあるけど、まあ、子供たち読むのになんかこう分かりやすい絵本でも何でもいいから、それでも聖書に関わるところの書物を置いておけばいいかなということで探し始まったんですけど、そしたらいろいろ私も勉強になりまして、いろんなものがあるなということは分かってきたんだけれども、まあ、子供たちはそれでいいんだけれども、まあ、中学生ぐらいになったらそれでいいんですけど、大人になった時にはですね、まあ、いきなり聖書になるかと、聖書になるのか、そういうちょっとこうストーリーっぽく、絵本だったり小説のように書かれてある聖書、ね、こういうものとの、中間ぐらいにあるものっていうことになってきた時に、この今インターネットですね、無料でね読めるものに、これもよく信者さんから聞かれて、先生この文語体が分かりづらいんですけども何読んだらもうちょっと分かるんじゃないですかっていうか、このねリビングバイブルっていうのは JCB って書いてあるんですよ、リビングバイブルで、これをね進めるようになって、まあ聖書なんだけどもかなりちょっとこう翻訳がちょっと砕けた翻訳っていうのは、まあいわゆる世の中の難しい人たちから言わせれば聖書研究には向かないとかなんか言う人が多いんだけれども、別に聖書研究するわけじゃないから我々は、ただこの文語訳聖書を持っていた時にその意味を、こういう解釈もあるんだということで、リビングバイブルってのはすごくいいかなと、こう JCB って書いてありますけど多分リビングバイブルのことだと思うんですね、はい、これはもう無料で読むことできます、でそしてね、文語体聖書はだから非常に重要なのは、こういうもう何ていうかね、省かれているものをちゃんと省いていないっていうところが多々見られるというか、かなり見られるんで、こうそういう意味では重要。ただ言葉が難しいな、ちょっとこういうのがどういう意味かなっていう時に、こういうリビングバイブル一つ持ってこう参照しながら読まれると、まあ、これはいいと思いますね。 で日本ではつまりその明治元訳聖書が何でいいかというと、まあそういう定本がですねいいわけですよね。ね、する番に採用してなかったと思います。新約聖書だけなんです。新約聖書の方だけなんですけど、素晴らしい翻訳、世界に勝ったら翻訳なんですけども、大正訳聖書になるとちょっと変わってきた。でも個人で翻訳された長い、直春先生っていう世のバプテスト教会の牧師先生がいて、この長井先生が翻訳した長井訳聖書っていうのがあるんですね。これ新約聖書だけですけど、でこれはですねステファンス版からの第3版からの翻訳なんです。でこの第3版が一番素晴らしい定本なんですね。でそこからの翻訳なんですよ。はい。でそれはねなかなか手に入りづらいかもしれませんけれども、まあ入らないことはない。で長井訳聖書の長井訳聖書の場合は修正版が素晴らしいです。生きてる時に翻訳した方、古い方じゃなくて死んでから出された新しく出版された方、長井訳聖書の修正版、タイトルは新契約聖書、新約聖書じゃなくて新契約聖書ってなってますけどね。はい。これはなぜかというと遺言で私が死んだ後これ出してくださいって言われて、生きてる時は出せなかった。世の中のキリスト教会のしがらみの中にいたから、これ生きてる時これ出しちゃうと牧師をクビになる可能性があるということですよね。クビになったらちょっと食べていけないってこともあったかもしれません。はい。だから私が死んでから遺言でね出してください。ということはですよ、世の中のプロテスタント教会のやってることと聖書に書かれてることが違うってことなんですね。でどういうふうに違うんですかっていうのは、長い訳聖書を買って読んだ人がいまして信者なんで、先生何が違うんですかってこういうふうに、それ普通パーッと読んだってわからないんだから。例えばねこの黙示録なんか読んでいくとね、神と子羊との御蔵ってこういうふうに、神と子羊との御蔵から流れてくる川が流れてきてみたいな表現が出てきますでしょ。だけど長い訳聖書は何と書いてあるかというと、神すなわち子羊の御蔵と書いてある。これはねもう完全にね世の中のキリスト教会の神学に触れてしまうんです。世の中の教会の神学にこれは反するっていうことを言われたら、これちょっと自分もねだから遺言で死んでから出してくれっていう話になる。まあそれはよろしいわけですけど、まあだからまあ長訳聖書はかなり原本に忠実であると言っていいとは思いますが、でもまあ完璧な翻訳っていうのはどこにもありませんからね。我々完璧な翻訳がもしあるとしたら、聖書を書いた著者である聖霊、御霊が書かしたわけだから、イエスの御霊が、そのイエスの御霊を受けた私たちがイエス様の御霊によってこう導かれている、これがまあまた以上に教えられてくる重要なことですね。ですから神の言葉っていうことは例えばギリシャ語ではロゴスって書いてありますよ。神の言葉ロゴス、ね、初めに言葉あり、ヨハネはそういうふうに書いてますね。初めに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神だった、その言葉ってのはロゴスと書いてあるね。はい。ところが一度私がどっか天草の方に行って、天草城の中にクリスチャンたちが当時持っていたなんか小さいなんか聖書みたいなのがこう展示してあります。ガラスケースが、まあ、古い時は、まあ、隠れキリストみたいな時代ですからね。それでその聖書がまあ本当に古びた聖書に、あそこに当時の翻訳見てみると、 まあヨハネ伝の最初の冒頭の初めに言葉ありき、ね、だけどあの当時の聖書を見てみると初めに賢き者いますって書いてあるそれも素晴らしいと思うんですよね。賢き者、ロゴスっていうのを賢き者っていうふうに翻訳したわけ、うん、だからでも神の言葉、初めに言葉ありきっていうのはこのロゴスっていうギリシャ語が使われているんだけれども、もう一つ神の言葉として使われている言葉にレーマっていうのがあるんですよ。レーマ、これは今私に与えられてきた神の言葉っていう、うんね、だから私たちはこう聖書を読んでいても、あの聖書の中に書かれているのはこれ神の言葉で、これ素晴らしいんですけども、でも今私に必要な聖書のこの言葉が来る時がありますよ。読んでいてこれは今の私に必要だと、ね、これがレマ、ね、今私に与えられてきた、語ってきた神の言葉、ね、でこれが来た時に、あ、ピタッとこう何かそうですね、救われた気持ちになるっていうこともあるわけであります。ですから、まあ、聖書は何と言えるか、ね、これはでもまあ世の中のキリスト教会でも、まあ、一応聖書は神の言葉であって、ね、聖書に忠実に従って、まあ、聖書は何と言えるかということは、まあ、みんな一応その方向性はみんな持ってると思うんですよ、世のキリスト教会でも。聖書を読んで聖書は何と言えるかということまでは分かるんだけれども、どうやったらいいかが分からないんですよね。信仰って書いてあって、信仰ということについてもかなり聖書に読んで分かっていることは、まあ、キリスト教会の方がむしろ多いこともあるかもしれないけれども、じゃあどうやったらっていう、ここが見えてないんですよね、うん。で信仰によって救われる、聖霊を受ける、神の御霊を受けていく、まあ、聖書に書いてあるからみんな分かってる。でも問題はね、どうやったら聖霊を受けられるんですかって、ここに一歩踏み込んでるのはね、やっぱりイエスの御霊教会しかないですよ。でだからその頭で聖書を読んでいっても、どうやってただじゃあそうなるのかっていうところまでが見えないんですよね、うん。だから信仰というのもそうですよね。だけど体験して聖書を読んで、そして今自分に必要な神の言葉っていうのに触れていくと、今週もある方が洗礼をお受けに来られて、ね、来られたんですけど、お祈りしましょう、一生懸命お祈りはするんだけども、なかなかこう威厳を語らないというか、威厳が出てこないというか、ね、それで、まあ、ちゃんと威厳が出てくるようにお祈りを導かなきゃいけないですよね、うんうん。でそういう時にこうもつれた言葉をもうちょっとしっかりとはっきりと発音するようにということを基本的に指導しなきゃいけないですけども、その時にはこういうことがあるわけですよ。冬寒くなってきたら、昔は石油をストーブによく入れたんだよね、うん。ポンプでね、こうやってこうなんかポンプで吸い上げて、今のように電気じゃなくて手動ですからね、何でもポンプ、それから石油でもガソリンでも、それから水でもそうなんだけど、高いところから低いところに水は降りるからって言って、それでなんかパイプのような管のようなものを高いところから低いところに持ってきて、水がじゃあ降りてくるかって、降りてきませんよね。いや水は高いところから低いところに降りてくるんだから、この管を通って降りてくるはずじゃないかと、降りてきませんよ。じゃあどうするかって言ったら、少し吸うわけよね。この水が最初だけですけど、まあ、ガソリンでも吸うっていうことも時にあるんだけど、あの頃の車ってよく故障したから、うん、で それこのが石油までは、まあ、吸うと少しこう口に触ることもあるかもしれない、まあ、でも最初はそうやって吸引するっていうことをやるわけですよ。その後に水が降りてきたら、あとは自動でずっと水は流れていくわけです。こういうことが聖書に書いてないでしょ、こういうことっていうのは、はい、だから世のキリスト教会っていうのはそのどうやったらが見えないんだよ。このどうやったらっていうことを教えるのが教育なんですよ。あの教科書だけでですね、こうやって教えるって実際に現場でやってることは、あのやっぱコツっていったコツがあるわけ、うん、でそれをね教えてくれる人がいなくなったら、これは導く人がいなかったらだいぶこうあのペースが遅くなるわけですよ、学ぶペースが、ね、だからあの何でもそうなんですよね。最初にだから威厳を語るということも最初はちょっとこう吸引するようなやり方で、こういうもつれた言葉をはっきり外に出しなさいと言って、ね、聖霊をもう受けているわけですから、本人がそして、することによってあとはわーっと威厳が出てくるわけ、ずっと、はい、でそういうことはね、世のキリスト教会が全く無知ですね、分かってない、はい、で、むしろそういうものを批判しようとする、はい、だけどもこれはもう我々体験してますから分かるのですよね、うん、それから自分で今お祈りしようと思っても、ね、ハレルヤと主を賛美して、ハレルヤっていうのはイエス様を賛美せよ、主を賛美せよ、神を賛美せよ、賛美の力ということはすごいことですよね、うん、賛美をしていくことによって私たちはこの神のその信仰のそのきっかけになっていくわけよ、最初のスタート。その最初のスタートっていうのはね、意外と何でもアナログなんですよ。今パソコンとかあのコンピューターの時代だけども、やっぱり最初にスイッチ入れるのは自分の指なんですよね。勝手に自動で何でも起動してくるわけでもないわけです、うん、でだからその部分が見えなくなってはいけません、ね、だからあのそして段階があるわけだ、パソコンもそうだけれども、スイッチを自分が入れる、そうすると自動で起動するようだけど、まず最初に BIOS が上がってくる。 BIOS っていうことはパソコンを起動するためのプログラムがまず上がってくるわけですよね、一番簡単なプログラム。それが上がってきてこのパソコン の本体を起動させていく、こういう仕組みになっているわけです、であの例の世界も、ね、意外と似てること多いわけである。だから最初はなんかあのなんていうかな、肉のようなことなんだけれども、それが一番重要なことなんですよ、信仰の世界においても、はいね、だから信仰信仰ってなんか信仰っていうことを世の中のキリスト教会は見起きるけども、あの私に言わせればね、その一番最初の吸引するとかスイッチを入れるとかね、そのまあ悪魔サタンと戦う必要はないんだけれども、そこに向き合う、立ち向かう、向き合う、この部分が信仰なんですよ。あとは自動的に神様やってくる、それができるかどうかなんですね。これは救いの話だけじゃありません。まああらゆることにおいて神様から私たちが頂戴していく、ね、この有名な、だからこの子供さん方もあの何でも絵本でも何でもいいからそういうの触れていくっていうことはすごく重要だと私は最近思うし、まあ、文語体聖書もいいけど、分からなかったらリビングバイブルも併用して読んでいただいた方が私はいいと思うんですよね。それ、うん、で ああいう絵本とかああいう分かりやすいあの本読んでると大体出てくるのがあのダビデと少年ダビデとゴリアテの戦いみたいな、ね、あのところですよ、まあ、サムエル全書の17章の話ですね。でゴリアテが出てきて、あれはもう3メートル以上の巨人ですから、ね、そして小さい時から訓練を受けた兵士ですから、
それがさらに剣を持って武器を持ってさらに鎧兜もまあ、物の方によれば60キロ近い、物の鎧兜をみんな被ってそしてイスラエルに戦いを挑んできた、ね、私と勝負する者は出てこいと一騎打ちだっていうようなことで1日に2回出てくるっていうんですよ。 朝か昼か2回出てきて大声で張り上げる前線で、うん、だからイスラエルの人々はみんな震え上がってしまって誰もそこにですね戦いを挑もうっていうか、ね、国の存亡を肩に担いでですね戦おうとして誰もいなかったわけですよ、はい、そう書いてあるんですよね。だからゴリアテとダビデのこの戦いでダビデ少年ダビデがゴリアテを打ち負かすっていうのは、まあ、世界でもこれはとってもまあ知られた話だし特にキリスト教国においてもう知らないしかないと思いますよね。でまあ白人の人もこのストーリーは好きなわけですよ、聖書のこの話は、うん、だけれどもそれはね人間的にまあ見て小はよく大を倒すじゃないけど十よく豪を制すっていうそういうものにちょっと近いんだけれどもけれどもまあ気持ちがいいっていうのは気持ちがいい、ね、小さいものを大きなものを倒すっていうことで、うん、敵を倒すっていうことになりますけどね、うん、だけどもよーくあれ読んでいくと信仰の話なんですよね、うん、ダビデが信仰によって敵を倒したということですよね。その敵はかなり大きなもんだったというかもう巨人だっただけどもダビデにとってみれば巨人でも何でもなかったんでしょうね。彼にとってみればダビデにとってみればですよ、少年ダビデにとってみれば巨人とはあんまり認識してなかったような感じですよね、うん、だから我々はこの外から来る巨人もいるけれども自分の内側にいる巨人っていうのもあるわけよ。これとの戦いどっちかっていうとこれも大きい、まあ、自分の頭の中にいるって言ったら頭の中にいる、ね、その巨人によっていろいろとこれはもうダメだこれはできないこれは無理だ、ねうん、お前はどうするのかどうするのかって言われてですねそれで責められる、うん、でその巨人というものが自分の中でいくらでも拡大させようと思ったらで拡大してしまうわけよ。巨人がさらに巨人になってしまう、まあ絶対私はできない私はダメだとこういうふうになっていく、それと戦うということも含んでるわけですよ。ダビデとゴリアテの話っていうのはなぜかって言ったらゴリアテはそうやって武器を持ってきた、ダビデはその時でゴリアテはさらに何と言ったかというとお前を今日空の鳥の餌にしてやると、ね、野の獣の餌にしてやると、ね、お前もひっちぎってバラバラにしてそれでばらまいてやるんだみたいなことで、ね、そういうことが我々の日常生活もいろんな巨人が、ね、我々の中にそういう思いを持ってくるということになった時にいやーこれは大変だとこれだったらもう逃げなきゃしょうがない、大概はもう逃げるっていう方向にしかないですよ、ね、逃げる、うん、でその場から逃げるっていうのが一番手っ取り早い解決だから、うんね、だけれども神様は私たちに勝利を与えてください。神様は私たちがこの人生で生きていくために必要な全ての必要はもう十二分にあなたに与えられています。すでにその霊的必要は霊の祝福は霊の諸々の祝福はそれらのものは全部霊のものとして我々に備えられている与えられているわけです。いや霊のものはいいけれども肉の見えるものの方が欲しい見えるものなかったら私は困りますっていう人いるけれどもまあ最初そう思いますよね。だけども霊のものさえあればあとはですね見えるものはまあ実現してくる現実化されてくる、何によって、それは信仰によって、我々の信仰は そのもうすでに私が持っている霊のもろもろの祝福をその時その時必要な見えるものに変えてくれるものです、信仰というのは。そしてそれは無制限のものですね、ですから、今この間もお貸ししたんですけども、オークランド教会を今日記工事している最中なんだけども、オークランドという全く見知らない国に行ってですよ、そしてそこに教会2回目の教会建てて信者さん方も豊かに恵まれていらっしゃるんだけれども、最初行った時は何もないですよ、はっきり言ってお金も何もない状態、見えるものはない。でもなぜそういうものが与えられてきているかというと、これは見えない霊のもろもろの祝福を持っていたという証なんですよ。これ霊のもろもろの祝福がなかったら、行ったって何もないです、それどこ行ったって、だけれども我々は霊のもろもろの祝福をもうすでに持っているんだから、持っていてもその持っていることを知らないとならないですよね。まず持っているということを知っているという知識がまず元になければいけません、だからこの霊のもろもろの祝福を我々が持っている、昨日一昨日もオークランド教会から信者さんが教会に来られてまして、しばしちょっとこうお話をすることができたんだけども、この姉妹も考えてみたらご主人が先に救われたんですよね、でこのご主人は創価学会のなんか幹部かなんかやってるような人だから、普通だったら誰も声かけませんよね、日本人で、オークランドにいる日本人ってそんなにたくさんいませんけども、あの人は魚屋さんの市場で働いてて、そしてその魚屋さんの市場の一角に解体してちゃんと刺身してくれたり寿司を握ってくれたりするコーナーがあって、そこのシェフをしてた日本人の日本料理のシェフなわけですね、だからこの兄弟が本当に2000年にアフリカ大政界に2回ほど行ってくれて、それだから現地のもう信者さん方、巡回の先生方も日本食が食べれてみんな本当に感謝していまだに感謝してるわけです、本当に何でもこう作ってくれるっていう、だけどこの兄弟は創価学会の方に、いる人だからっていうんで、信者さん方一番に行ってその兄弟と会っていろいろ話しても福音は語らなかったです。福音はこの人は無理だと思って、だけどもある時にその兄弟が信者さん の星兄弟ご夫妻の家に遊びに来たわけね、そしたら子供さんが生まれたばっかりの時だったから、そういう時に壁にこの伊作君の名前が書いたものがこう貼ってあって、これは一体何ですかっていう話があった、それでいやこれは子供が生まれたんで教会の牧師に名前をつけてもらったっていうような話から、いやそういうことができるんだったら自分は今不安で不安でしょうがないんだという話、なんで不安なんですか、それはいや自分は今から独立を考えていると、それで自分で店を持ってオークランドの市内に店を持って、それでまずはお弁当から始めようとこういうふうに思っているところなんだけども、もうちょっと心細いし、どうしてその牧師に来てお祈りしてもらえないかという話になってきたんです。でちょうど私もオークランドにその時いたもんですから、星兄弟から連絡が入ってきて、でそのお祈りをしてもらえませんかということで、その本当に狭いもうこの講談ぐらいの広さのお店でしたけどねそこで始めるっていうんですから、じゃあお祈りしましょう、その時に何かこう神様から言わされたことがあって、この兄弟会ったことそこで初めてですよ、この兄弟とそこで村田兄弟っていうんですけど、村田兄弟と会った初めてですよ、けれども、 あなたが最も守るべきものは、あなたが最も大切にすべきものは何でしょうか、ね、それは家庭ですよ、家族、はあ、家庭、ね、はあ、そういうふうに神様が導いた、だからそれは導かれてるわけで、うん、本人はね、それでね、ものすごくなんか的に当たったことらしい、私は知らないですよ、その人どういう家庭か全く知らない、うん、だからそれは神様だけ、神様が我々を通して、うん、だから世の中の人っていうのはなんかいい言葉を言うでしょ、いい言葉を言うし、いい言葉はどこっていうし、あ、これはいい言葉で、いい言葉で、いい言葉はいいんだけれども、重要なのはね、その人にとって必要な言葉かどうかなんですよ、うん、その人の心の的に当たるかどうかっていう、これが神様の技なんです、うん、言葉は何でもいいんですよ、うん、その人の必要な言葉であれば、それを私たちは持っているっていうのは素晴らしいことだと思います、うん、ね、だからそうした時に彼は本当にそこから家族が導かれてきました、奥さんも導かれてきました、子供さん方もその後次々と与えられ、皆家族で教会に、ね、礼拝に来られるようになって今日に至っているわけですけど、ね、それで店はどんどんどんどん、ね、祝福されて大きくなり、まあそういうことでございまして、それも本当に大感謝なわけですけども、まあそういうものをね、我々は持ってるわけよね、持っている、見えるものではない、霊の諸々の祝福を持っているから、それをこう見える形に神様は必要な時に必要なだけ、それをむちゃくちゃにむやみやたらに求めたり信仰を披露したりする必要はないわけですよ。信仰というのは披露するためにあるわけじゃない、ご披露するわけじゃない、それはだからダビデはゴリアテと戦いました、戦ったけども、ただね、自分の信仰を見せびらかすためにやったわけじゃないんだよね、ゴリアテはそのお前をね、鳥の餌にしてやるみたいな話で、ダビデはそれに言い返してるわけ、ちゃんと逆らわなきゃダメ、逆らうものっていうのは悪魔サタン、悪魔サタンに逆らうものは我々、そうですね、うん、だから悪魔サタンに逆らうときは逆らう、ね、うん、その時に無視するときは無視するでもいいですけども、ね、無視するということと逆らうということは悪魔サタンに対して我々が絶えず取らなければならない武器のようなことです。だから悪魔サタンが言い返してきたら、言ってきたらこっちも言い返す、ね、これは重要なことだと思いますよ。それで何を言い返すんですか。その時に我々に持っている唯一の武器は聖書の言葉です。神の言葉、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。だから御霊の剣といったらは、我々が持っている唯一の武器ですよ、悪魔サタンに対して、ね、うん、あとはね、信仰の武具を取りなさいって、その信仰の武具っていうのは兜だったり胸当てだったりベルトだったり帯だったり、靴だったり、全部これはね、攻撃するものではない。攻撃するものといったら御霊の剣一本、これだけなんだよ。その御霊の剣とはすなわち神の言葉のことを言ってるわけです、聖書は。だからイエス様も悪魔サタンに試みられた時に、ね、聖書の言葉を持って人はパン飲みに行ってくるにあらずとかね、何の神を試みるべからずとか、そうして悪魔に言われたことに対して言い返してるわけです、聖書の言葉を。ね、そうするとね、よく考えてみるとですよ、よく考えてみると聖書の言葉っていうのは癒しなんですよね、我々にとってみれば、うん、我々を癒すために神様はご自分の御言葉を使わしたと書いてあります、うん、聖書に。だから我々にとって癒しでしょ、聖書を読んでなんか傷ついたって人いないと思いますよ、 神の言葉なんだ、傷ついたらそれが解釈の自分に間違って解釈してしまったってことだ、うん、ね、だからどんなとこ読んだって我々は癒しですよね、うん、悲しいことがたとえあろうが、苦しいことがあろうが、悩みがあろうが、全部それを味わうということなんです。そんなに長いこと味わう必要ないんですよ。 2,3 分でいいけれども、ね、人生でいろんなことがあってもそれを味わうということはそれに向き合っているからできるわけ。なぜかというと、イエス・キリストも十字架にかかって死んで3日目に黄泉の世界に下っていった。その霊は霊の死を味わわれたと書いてあるんです、聖書に。イエス様も死を味わったんですよ、我々のために、ね、だから私たちもですね、そういうものが来たら味わって、逃げないで向き合えばいいんです。苦しかったら苦しい、辛かったら辛い、あの人嫌いだって嫌いだなってところで始まっていけばいいだけのことなんですよ。そうしたら消え去るから。それをしないからいつまでもそれに追っかけられるわけ、うんうん、時々電話かかってくる場合、先生今時期になるとなんで自分はね、なんかイラなってくるんでしょうかとかね、うん、なんかそんなこと私言われてもわからないよね。ただ過去にね、ちゃんとそういう、マイナスのネガティブなことであっても向き合って、それ味わったからと、味わったらもうそれで終わってるはずだと、少なくてそういうことだと思います。だからイエス様はその我々万民のために死を味わわれたとこう書いてありますから、死、究極のこれは問題、死、霊の死に対してもイエス様はそうなさってくださった、ですから、我々は本当にですね、いろんなことがあってもそうしてい、けば解決なわけですよね。でだからその向き合っていく、ダビデもね、こうだゴリアテに向き合った、その向き合うことまでが信仰なんですよ。パイプから水を吸引するようなもの、あれはダビデの勇敢な、ダビデの武勇伝じゃないんですよ、決して。なぜかって言ったら、ダビデは勇気を持ったとか勇気があったとか、勇気を持ったって書いてないから一箇所も、だからたとえじゃあダビデはそういうね、信仰をどこで培ったのでしょうかというと、それは羊飼いさせられてたから、子供、少年ダビデって一番末っ子だったから、羊飼い、羊を守るということを、羊の番をしていた、羊の守るということをしていた、これはダビデの仕事だったんですよね、少年ダビデの。でも羊守るっていうのはね、考えたらこれ大変なことですよ、羊守るっていうのは。なぜでしょうか。そこに狼も来るし、ライオンも来るし、ね、自分の力の何倍何十倍何百倍もあるようなものが羊をこうかっさらいに来るわけだから、ね、それを守るということはね、大変な仕事だと思います、少年ダビデは。でも彼はその中で神様が助けてくれる、神様が自分を守ってくれる、神様がというその信仰をね、そういう自分に与えられた、任された小さなところから学んでいったってことだよ、小なるものに忠であれば大きなものに忠だから、だから小さなところでいいから我々信仰を学んでいく、信仰の訓練をしていく、信仰を用いていく、つまり神様に頼って寄りすがって信仰を持っていくっていうことは、向き合っていくっていうことですよね、あらゆる問題に対して。その向き合うだけであとは逃げ去っていくわけ、問題解決してというわけですよ。向き合わないから悪魔だったらいつまでもあなたを追っかけてくる、逃げるから追っかけてくる、ね、その信仰というのはその向き合うとこまでなんですよね。あとは自動的にね、 パイプから水を吸引するようなもんで、最初のこれが信仰。ハレルヤとこうなかなか言って威厳が出そうになってもなかなかこう発することができない、それをまあちょっとプッシュして少しそれをねこう声に出しなさいとこういうふうに言ってあげる、ね、最初だけですよ。本人があそこかと言って言い出したらあとは威厳がガーッとこう出てくる、ね、ここのところが最も重要。聖書を読んでもねこうどうやったらできるかということが見えてこない。そこは、精霊によって導かれてこない。だからロゴスということだよね、レマっていう言葉は、今あなたに必要な神の言葉、ね、こういうことも必要だから、そのまあそうやってね私たちが見ていった時にダビデは最初はライオンが来た、狼が来たね、まあそうやって来た時に膝も震えたかもしれない、足も震えたかもしれないけれども、彼は神様の信仰を持って立ち向かっていった。だんだんと慣れてくるわけよ信仰って、ね、だからゴリアテに立ち向かうのも一緒だった、ね、最初からそういうね勇気が彼はあったんじゃないんですよね。だから私たちも勇気とかそういうものはいらないんですよ、うん、足が震えてても四つん這いになっても果ててもいいから向き合えばいいんだよね最初はそうですね、果ててもいいからそのうちだんだん慣れてくるから、ね、そのうちだんだん慣れてきてまあ平気になるわけ、うんうん、そうすると悪魔サタンもだんだんとその人のことがこうリストに乗ってくるから、悪魔サタンこれはちょっと怖い人間になってきて、悪魔から言うと立ちの悪い人間だこいつは、こういうふうになってくる、ね、だからそうやって私も訓練してきたんですよね、最初からじゃないですよ、そしたらある時に聖別祭に行ったら そこに女の人がいて、まあその救われてはいるんだけどもう何にもわからない人、救われてばっかりですね、真光に行ってなんかいろいろ鍛えられたっていう人悪魔サタンをそこで追い出したらね、その人に悪魔がその人女の人の声を借りて話し出してきた、だからね、そして土下座するようにしてね、私をねこっから追い出さないでくださいと、ね、もう泣き叫んで、だからこれまた悪魔が情に訴えるっていう手段のところ、情に訴えるって腹の中じゃそう思ってないのにね、彼らは嘘つきですから、悪魔っていうのは最初から嘘つきですからね、だから我々訓練していく必要があるんですよ。お前ダメだ出てけここで言ったら出てきて、だからこのそうするとね、私も多分悪魔のリストのどっかに載ってるはずで、だいぶ鍛えてきたから、あいつは立ちの悪い人間だと、ね、だから悪魔がいたら私はちょっと一緒に遊ぼうって言ってこう言うと来ない、絶対来ないですね、あいつは付き合うなって言われてる感じ、だからねそれでだからね人間では時々ちょっとこう勘違いしやすいでしょ、なんていうかな、武器といったらなんか尖ったものね、トゲのあるもの、鋭いもの、刃物のようなもの、これが武器だと思うわけじゃないですか。でもそれは人間に対する武器なんだよね。悪魔が人間に対してはそういう武器を持っていますよ。でも悪魔に対する武器は愛であったり滑らかなものなの、ね、そうでしょ。だって悪魔に対してそれが一番怖いわけよ。から愛なんて持ってこられたらちっぷんかんぷんで理解できないわけだから、愛に従って行動してる人はもうどうすることもできないですよ。先が読めないから悪魔、だから我々ね、このだからダビデは何やったんですか。ダビデはゴリアテを倒そうとした時に彼が唯一持ってるのは石嘆き持ってたわけだけども、まあそれは武器に ならないような武器ですけど、彼は河原に下っていって滑らかな石を5つ拾ったって書いてある、 滑らかな石、滑らかとすべすべ、つるつるの、トゲがない、角がない、普通相手を倒そうと思ったらもうちょっとこう尖ったやつとかねあの栗のイガ栗のようなものとかね、うん、そういうものを投げつけてやろうというふうに思うじゃないですか普通は、うん、だからそれは人間同士の話ですよ。もしあの人間同士戦いになった悪魔と我々は戦うわけでしょ。そうした時にあのたとえ人間と戦っているようでもその人間の背後に働いている悪霊と戦っているわけですよ。その時にねあのトゲトゲしたものでやったって彼らはあのそういうもんじゃないです。だからダビデは滑らかな石を5つ拾った。この滑らかな石はなぜ拾ったんでしょうか。それはね私はもう一つ思うことはそれは自分が傷つくでしょ。トゲトゲの石を拾ったら鋭い石みたいな、はあ、それで自分を切ってしまってまず自分を傷つけてしまいますよ、うん、それじゃあ武器になる前に自分がやられてしまいます。我々はなんかトゲトゲしたもので相手を攻撃してやっつけようというこれは間違い錯覚ですね、うん、それでは悪魔サタンはやっつけられない。滑らかな石を5つ拾った、それは例えばして聖書の言葉ですよね。聖書の言葉を我々が5つ袋の中に持っている、これもすごい重要なことですね。まあ実際使ったのはその中の1つしか使ってないですけどね。でもその1つが相手に命中する、相手に的を射るような言葉だったらそれで1つで十分なわけですよ、ね、だからこの滑らかな石を我々が持って、ね、そしてそれが相手の的にきちっと当たれば悪魔サタンは倒れていく、ね、悪魔サタンに支配されている人は誘惑されてそれに支配されている人はそこから目が開かれてくるかもしれない、ね、正しい道が見えてくるかもしれない、ね、まあそうして私たちはこう戦いというものはその実際何か戦うんじゃなくて立ち向かうだけでいいんですよね。立ち向かう、悪魔に立ち向かっていく、そうした時に彼らは逃げ去っていく、まあそう書いてあります、まあですから、まあ、そういう中で、我々はこう本当にですね自分の持っている信仰の今ある計りというのは信仰の量に従って神様に求めていきなさい。それはだんだんとその量は増えていきます、ね、だから むやみやたらに何か信仰を披露するもんじゃないし、ダビデはむやみやたらに自分の信仰をゴリアテの前で披露したわけじゃないんです。ダビデがなぜその信仰を用いたかというと、その前に書いてあるようにダビデはお兄さんたちに、なんかあの戦場にいるお兄さんたちに、まあお使いを頼まれたわけだね、お父さんから、エッサイから、ね、そしてお父さんもダビデを通して自分の息子たちが元気でいるかどうか知りたかったから、まあ、ちょっとその報告も聞きたかった。でダビデは食べ物を持ってお兄さんのところに行った。そしたらあの前線でこういう状況が起こっている、ね、ゴリアテがやってきて立ちはだかっていると、ね、そうした時にダビデはそこで情報を聞いたわけですよ。もしあのゴリアテを倒す者がいたら王様の娘をお妃にもらえると、ね、ソウル王の娘をくれると、ね、お嫁さんにくれると、うん、また少年ダビデはそれを欲しかったかどうか知りませんけども、まあ、それともう一つはその家の代々ずっと租税を免除してくれると、どっちに目がいたか知りませんけども、ダビデはこの2つ聞いたわけよ。そしてそれを神様から信仰によって受けたいと思ったんだから、だからその信仰を用いたわけですよ。ただ無駄な戦いはする必要ないですからね。ただあの自分はこんなに信仰があるんだちょっと披露するためにやったわけでも何でもないです。 ダビデはそれだから我々が信仰を用いていくときは明確なる神様からこういうものをいただきたいというものがあると思うんです、ね、漠然と何かあの信仰っていうんじゃないです、うん、そういったときに、そうですね、ニュージーランドに伝道にも私も行きましたけれども、教会をこの地に建てたい、神様にまた祈ってというその明確なるものがあるから信仰を用いていくわけです、ですから我々もあのその明確な望みがあって、そして信仰も、信仰というのは立ち向かっていくだけのことでいいです。震えようが何、足がガクガクしようが、ね、這いつくばろうが、とにかく向かっていけばいいだけです。スイッチを入れさえすればいいだけです。ただ吸引すればいい、そこまでですね。あとは神様働くわけです。だからこのところを見たときに、ダビデはそうしてですね、自分が、まあ、神様から与えられるべきものをちゃんと受け取った、信仰によって受け取っていったわけですね。まあもうロマ書を見て終わりますね。ロマ書の第12章、ロマ書の第12章ですね。はい、ロマ書の第12章の3節をご一緒にお読みいたします。我与えられし恵みによりて、何じらおのおのに次ぐ思うべきところを超えて自らを高し通すな。神のおのおのに分かちたまえし、信仰の計りに従いて慎みて思うべし。はい、はい、この、神のおのおのに分かちたまえし、信仰の量がまあみんなそれぞれ違いますから、ね、自分は信仰がないとか多いとかたくさんあるとかそういう話じゃなくて、今自分に与えられた信仰の中で、ね、求めるべきものを求めている。むやみやたらになんかですね、あの信仰を自分の信仰を超えてむちゃくちゃになんかやるわけじゃないですよね。そうじゃない。ダビデもそうやって小さい時から信仰を、まあ、それだけ十分ゴリアテを倒して自分のご褒美をいただけるための信仰をもう養って培ってきていたって、まあそういうことが見えてきますよね。ですからそこで結構ですから、我々もまあ日常の自分のできるところから信仰を持って、そして向き合ってね、そして、進んでいければ幸いですね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。